マタイによる福音書第5章1節から12節。イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。私たちのために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。幸いな人というタイトルで、ゆうひでこ牧師からお話をいただきます。
マタイによる福音書5章から7章まで。ここは主イエス・キリストがガリラヤ湖畔の小高い丘の上から語られた説教です。一般に山上の水訓とか山上の説教とか言われています。これら珠玉のような言葉には非常に高い倫理的水準が示されておりまして、私たち読む者の心を打ちます。私たちも読むたびに反省させられ、目指すべき目標が何であるかをもう一度思い知らされるわけです。ところでイエス様は果たしてここで私たちが目指すべき高い倫理や道徳を教えているのでしょうか。私たちは聖書を信仰的に読むわけですが、他にも聖書はいろいろな読み方ができるのです。例えば歴史的に読んだり、文学的に読んだり、道徳的に読んだり、宗教学的に学問研究の対象として読むこともできるわけです。そういう意味では道徳の教科書としても読めるわけです。しかし私たちキリスト者は聖書を神の言葉として読むわけで、道徳の教科書として読んでいるわけではありません。聖書はあくまでも信仰と生活の規範であって、単なる道徳や倫理や修養の教科書ではないのです。イエス様は律法を形式論的に解釈しているユダヤ教のラビたちが教えている死んだ正当主義を批判していますが、さりとて信仰ただ主観的心情的に理解して無律法主義、無規律主義、アンティノミアンをも厳しく批判されています。つまり私たちはイエス様さえ信じていれば三条の教えは無視してもいいということでは決してないのです。人間はどうしても極端から極端へ走りやすいものです。イエス様は5章17節で、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない、廃止するためではなく完成するためであるとおっしゃっています。先日 使徒言行録の公開で、割礼か信仰か立法か福音かという問題は、福音が立法を凌駕するということで決着を見たことを学びました。旧約の立法は、私の戒めを守るならばあなた方は私の民となるです。その延長線上で三条の教えを聞くと、私たちはすぐ自分の力や努力で何とかしなければならないと思ってしまうのです。救っていただいたのだから、キリストらしゃらしく生きなければと思う気持ちは尊重しなければなりません。しかしそこが微妙なところで、せっかく恵みから出発しているのに、また立法の首輝きにつながれてしまうことになりかねないのです。そして謙遜になろう、柔和になろう、憐れみ深く心の清いものになろう、平和を作り出そう、そう言って努力するのですが、なかなか思うようにはなりません。そうすると、自分には善をなす力がないということをつくづく感じて、自分はダメだと失望するのです。そしてまた教会に来て御言葉によって励まされ、気を取り直して努力する。多くの人はその繰り返しをしているのではないでしょうか。真面目な人であればあるほどその傾向は強いのです。けれども、三条の教えの意味するところは、あなた方は私の民であるから私の戒めを守りなさいということなんです。さっきの旧約の戒めは、私の戒めを守るならばあなた方は私の民である。新約はその逆なのです。あなた方は私の民であるから私の戒めを守りなさいなのです。つまり、私たちが神の民とされているという恵みが先行しているのです。こんなどうしようもない人間を救ってくださったという感謝と喜びが先になければ、三条の説教は単なる素晴らしい言葉や道徳的教えで終わってしまいます。私たちは努力が先行するものと考えてはいないでしょうか。努力によって神に認められようとするのをやめ、主の許しの恵みに生かされ続けることが信仰の秘訣なのです。今日はとても信仰において大事なことをお話ししておりますので、よく聞いていただきたいと思います。私は高校生の時、特伝に招いた野口福秀先生という京都聖和教会の牧師から、多どんはいくら掘っても多どんだという話を聞いたことがあります。今の若い方々には多どんなんてご存じないでしょうが、私の子供の頃は、多どんは燃料として日持ちがいいのでこたつなどでよく使われていました。広辞苑で調べたら、多どんは木炭、石炭の粉末にふのりなどを混ぜ、球形に固めて乾かした燃料とありました。大きさはこのくらい、テニスボールぐらいであったという記憶があります。多どんはいくら掘っても多どんだということは、人間の心は多どんのように黒く汚いものであるから、自分の心の中をいくら掘っても探しても白いもの、いいものなど少しも出てこないということなのです。それをよくよく理解した上で、三条の説教を読むと、 今まで見えなかった光が私たちを照らします。つまり私たちは自分の心の内をいくら探しても誠の愛など見つからず、柔和になろう、清くなろう、哀れみ深くなろうと努力しても、結局は自分に失望するしかないのです。つまり自分のうちには希望はないということを徹底的に知ることが恵みに生きる第一歩なのです。希望の光は私たちのうちから出てくるものではなくて、神の側にある。それが恵みとして私たちに与えられているということなのです。キリストの復活がまさにそれでした。弟子たちはキリストの死によって万事終わりだと思っていました。彼らの希望は完全についえました。希望は人間の側には皆無なのです。それは私たちにとっても同じなのです。自分は神が望んでいるような善を行うことができない死んだものである。しかし復活があるではありませんか。罪に死んだ私たちをも神は再び生かしてくださる。そこに希望があり、実はそこにだけ希望があるのです。光は天から差すのであって、私の側には光はないということに気がつくと、私たちの信仰は俄然生きてくるだけではなく、イエス様の教えを実行する力が湧いてくるのです。善をなすには肉に頼らず聖霊の力に頼るしかないということが本当にわかるからです。そのことを念頭において、本日の8つないし9つの幸いについての御言葉を聞きたいと思います。昔の文語訳聖書では、幸いなるから心の貧しき者、天国はその人のものなりとなっていましたが、その訳の方が言語に近いのです。ギリシャ語ではいきなり幸いであるという言葉で始まるのです。ああなんと幸いなことかとは、賛美称賛の言葉です。それは例えば母姫などにも用いられました。つまり、ああこの人はなんと幸いな人であったか、これこれこういう人生を送ったと、その墓に眠る人を褒めたたえる場合などがそれです。幸いなるかなとは、主イエスの心からの祝福の言葉なのです。しかし主イエスは心の貧しい人がやがて幸いを得るとはおっしゃっていません。ただあなたはなんと幸せな人でしょうか、それは心が貧しいからです。心が貧しくてよかったねと呼びかけているのです。それと同じことが、悲しむ人、柔和な人、義に飢え渇く人、哀れみ深い人、心の清い人、平和を作り出す人、義のために迫害された人たちに対しても同じように言われているのです。ああ、あなたたちはなんと幸いなことかと主が祝福し称賛しておられるのです。人間は幸せの反対である地上のさまざまな不幸や悲しみ、不正や争いや迫害に苦しみます。それがないのが神々の世界であるとギリシャ人たちは考えました。その意味で幸いな人という時、あなたは地上の不幸の中にあってよくぞ その不幸と戦い、天上の幸いに達し得ましたね。おめでとう、ということなのです。それでは、主イエスは誰に対して、あるいは何に対して幸いであるとおっしゃっているのでしょうか。一節をご覧ください。イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきたとあります。主はご自分に一生懸命聞き従おうとしている目の前の弟子たちに対して、本当に幸いな人とは神様から祝福される人であることを教えておられるのです。主イエスに従った弟子たちの生きるところは心の貧しさであり、悲しみであり、柔和であり、義に飢え乾く生き方であり、憐れみに生きることであり、清さを保つことであり、平和を作り出すことです。そうした生き方は、私たち本来の人間性からすると、決して幸せとは言えないでしょう。むしろ私たちは、飛んでいる方が幸せだと思い、喜んでいる方が幸せであり、権力を振るう方が幸せだと思っています。自分が損しても人に憐れみを施したり、悲しんだり、義のために苦しむことが幸せだとは考えません。争ってでも人に勝ちたいのです。そして勝利者となることが幸せであると考えています。それが世です。それに対してイエス様は、神の国の約束を信じ受け入れた弟子たちに、神からご覧になった人間の真の幸せは何であるのか、神の国の価値観や神の国の生活様式を教えておられるのです。つまり、あなたたちはキリスト者なのだから、このように生きなさいと言っておられるのです。幸いの第一である心の貧しい人とは、しばしば謙遜な人とか無欲な人であると精神的意味に解釈されがちですが、本当の意味は自分の内側にはより頼んだり誇りとすべきものが何もないということを自覚している人のことなのです。つまり、自分の心は全く多頓であることを徹底的に自覚し、自己義に頼ろうとせず、主の憐れみにすがって生きる人のことです。自分は謙遜にもなれない、どうしようもないものである。主の憐れみがなかったら生きていけないと真に自覚している人は、主の憐れみにすがるしかありません。それが心の貧しい人なのです。そしてそういう人が幸いであり、神から祝福される人であるということなのです。自分にはまだこんないいところがある、まんざらでもない、自分を褒めてやりたいと思っている人は、心が飛んでいる人なのです。自分はダメだと思っている皆さん、ダメな自分に耐えるのをやめて、こんな私を生かしてくださり、愛してくださる主により頼もうではありませんか。天の国はその人のものなのです。自分の内側からは何も良いものが生まれてこない無価値な人間こそ、神はご自分の民として天の国、すなわちご自分の支配の中に迎え入れてくださるのです。つまり、神の恩寵は無償で与えられるものなのです。心の貧しいものとされるには、多頓は多頓であることに徹底的に目が開かれることが必要です。 多くの人は自分が多頓であることを認めたくないのです。まだ自分には良いものがあると思い、自分に頼ろうとするのです。自分が多頓であることに目が開かれたら、ダメだダメだと言って嘆くことは傲慢です。あらゆる善の源である神により頼んで、毎日毎日を生きればいいのです。それが幸いな人生であることをイエス様は教えようとしておられるのです。第二の幸いは悲しむ人々です。その人たちは必要がないのです。なぜなら人生には悲しみがつきものだからです。悲しみを経験しない者など一人もいません。ゲーテは、涙とともにパンを食せしことのなき者、嘆きつつ暁を待ちわびて眠られぬ夜を過ごししことなき者、君をかかる者は天の力を知らず、と言いました。人間の悲しみの真の原因は神を見失っていることにあるのではないでしょうか。それをイエス様は教えようとしておられるのです。悲しみを通して神の慰めを経験することができるということは、逆に言えば私たちは悲しみに合わないと真剣に神を求めることをしないからではないでしょうか。そういう意味で悲しむ人は幸いなのです。第三の幸いは柔和な人々です。その人たちは地を受け継ぐと言われています。詩篇37編11節には、貧しい人は地を継ぎ、豊かな平和に自らを委ねるであろう、とあります。あの人は柔和な人だというとき、私たちは心の穏やかな人という人間の内面的生活を表すものと考えがちです。しかし柔和な人とは権力のないものとも訳せる言葉だそうです。この言葉は当時のユダヤ教では貧しい人と同様の意味で用いられたのです。主イエス・キリストはロバの子に乗る柔和な王と予言されています。きらびやかな軍服を着て白馬にまたがった王ではなく、主は庶民が乗る見栄えのしない転ばに乗ってエルサレムに入城された、この世的な権力からは遠い王です。主は王であるにもかかわらず、毅然と犠牲の道を自発的に歩まれました。その主がマタイによる福音書11章29節で、私は柔和で謙遜なものだから私の首輝きを追い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られると、言われています。そのようにして弟子たちも柔和な道を歩むようにと招いておられるのです。そういう意味では柔和は受け身的なものではありません。キリストのゆえに積極的に肯定して柔和を受け取るのです。彼らには地を受け継ぐ約束が与えられています。これは彼岸の世界のことではなく、現実に生きているこの地上での祝福を意味しているのです。主イエスは地上で十字架にかかり神の国を実現させてくださいました。ですから神の国の住民である弟子たちも 自分の十字架を追って生きるのです。第四の幸いは義に飢え渇く人々です。なぜならその人たちは満たされるのです。世の中の人は何に飢え渇いているのでしょうか。ほとんどの人が飢え渇いているのは富でありお金ではないでしょうか。あるいは高い身分や社会的地位や名声でしょう。イエス様が幸いだと言われるのは義に飢え渇く人々です。義とは神との正しい関係のことです。あなたが今本当に欲しがっているものは何でしょうか。それをよくよく考えれば私たちが何に飢え渇いているかがわかるのです。魂が飢え渇いている状態を詩編42編の作者は次のように述べています。神よ、鹿が谷川を慕い喘ぐように我が魂もあなたを慕い喘ぐ。我が魂は渇いているように神を慕い生ける神を慕う。彼は飢え渇いて神を求めているのです。これが義に飢え渇いている人の姿であり、その人は満たされるとイエス様は言われます。つまり神の義は無償で飢え渇いている人に恵みとして与えられるのです。この義こそこの世での祝福であり永遠の祝福に至る唯一の道です。ですからキリスト者は満たされれば満たされるほどますます義に飢え渇くのです。これがキリスト者の幸いなのです。以上4つの祝福は絶望的な状況の中で神を待つ者に報えられている祝福です。彼らはこの世では全く不幸な人たちですが、イエス様は彼らを幸いであると言われるのです。これは貧しさ、悲しさ、癒しさ、虐げがそれ自体として価値があるということではありません。それらは不幸であり悲惨であり亡くなってほしいものです。しかし夜明け前が一番暗いようにこの世の破れと悲惨のどん底においてこそ神の約束が切実に受け取られ、その約束を与えたもう主イエス・キリストの力に触れることができるのです。逆説的ですがキリスト者は弱い時にこそ強く悲惨の中で幸いなのです。7節から10節までは幸いな人の主体的な生き方態度が取り上げられています。第5の幸いは憐れみ深い人々です。なぜならその人たちは憐れみを受けるからです。憐れみは神の本質的なご性格です。神は罪を犯したイスラエルに怒りを持って臨まれますが、それは人間の怒りのように憎しみや拒絶ではなく根底は愛なのです。ゆえにイエス様は言われます。あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深いものになりなさい。ルカによる福音書6章36節。イエス様は良きサマリア人の例えで憐れみ深い人とはどういう人であるかを具体的に教えてくださいました。第6の幸いは心の清い人々です。その人たちは神を見ると言われています。心の清さとは外面的にも内面的にも清いことです。 人格の高潔さです。人にはわからない人間の思いや動機まで徹底的に清いということです。ヤコブによれば双心がないということです。その人は真の意味で神を見る人です。神は聖なるお方ですから、曇った目では見ることはできないのです。古代において王に拝謁を許されることは王の寵愛を受けることを意味していました。それと同じように神を見ることは神の御前に出ることが許され、神の寵愛を受けることを意味します。これ以上の幸いはないです。第七の幸いは平和を実現する人々です。その人たちは神の子と呼ばれるとあります。これは前の口語訳聖書では平和を作り出す人たちは幸いであるとなっていました。つまり平和は自然にできるものではありません。エゴイズムな人間たちは必ず衝突します。一人一人が自己主張を抑え努力して作り出さなければ平和は存在しないのです。平和は望んだだけでは訪れません。積極的に作り出そうとしなければ平和はないということなのです。それは国際間であっても、お隣さんとの関わりであっても、家の中の人間関係であっても、みんな同じです。教会は平和の福音を述べ伝えることによって神の国の実現に参与しているのです。十節においては、神のために生きようとして迫害され攻撃される人々が取り上げられています。義のために迫害される人々は幸いである。これが第8の幸いです。義のためにとは、キリストのために、あるいは福音のためにという言葉に置き換えることができます。明治の初め、クリスチャンになることはすなわち家から勘当されることでした。命を狙われる場合だってあったのです。ですから洗礼を受けるとき、あなたは信仰の家に迫害されたり殺されたりすることも覚悟しますかと念を押されてから洗礼を授けられたと聞いています。異教社会においてキリスト者として気色鮮明にして生きていこうとすれば迫害は免れません。家族の中でも同じです。偶像礼拝には参加しないし、それにまつわることにも関わらないわけですから、非難され、誹謗され、異端児扱いされます。キリスト者はしばしば孤軍奮闘しなければなりませんけれども、私たちの戦いは絶望的な戦いではありません。主イエスキリストが私たちと共にいてくださるからです。主は人に捨てられ、弟子たちに裏切られ、孤独の中鞭打ちと十字架刑を甘んじて受けられたお方です。このお方に従う者は迫害を受けることを覚悟をしなければなりません。パウロはテモテ第二の手紙3章12節で言います。キリストイエスに結ばれて信心深く生きようとする人は皆迫害を受けます。フィリピ書2章29節では、あなた方はキリストを信じることだけではなく、キリストのために苦しむことをも恵みとして与えられているのですとあります。私たちが迫害を受けるのは他でもない 私たちがキリストのために生きているからなのです。ですから私たちは気落ちしてはなりません。主は言われます。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。迫害を受けて私たちはなぜ喜べるのでしょうか。それは私たちがキリストのものとされている証拠だからです。それはまた迫害された旧約の預言者たちや殉教者たちと同じ報いを受けることができるからです。私たちの最終的な到達点は天であり、神の身元であり、大きな報いであると言われています。心の貧しい人々に対して天の国はその人たちのものであると言われた主は、幸いな人の最後にまた義のために迫害される人々に対して同じように天の国はその人たちのものであると締めくくられています。そして天には大きな報いが待っているというのです。天国への思いは私たちを喜びでいっぱいにするものです。キリストは自分の前に置かれている喜びの家に恥をも厭わないで十字架を忍んだとヘブライ書12章2節には書かれています。私たちにとってキリストの皆のために迫害されることは大きな光栄であり喜びなんです。まことの幸いは人生の目的として追求するものではなくて、神の御心に従って生きようと努めるとき、結果として神から与えられる賜物としてあるということをイエス様は教えておられるのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは地上の思いや価値観に左右されやすい者たちですが、イエス様の参上の説教を通して私たちの思いを天に引き上げてくださったことを感謝いたします。私たちは御言葉を人生の土台として生きている者たちです。どうぞ御言葉によって私たちの道を照らし、常に歩むべき道に導いてください。今日礼拝に出席できなかった兄弟姉妹の上にも同じ御言葉と聖霊によってお導きくださることを心からお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。